レルヤ、皆さんこんにちは。デボーションテレビを、ご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日のメッセージの担当は岡山ジョイフルプレイズチャーチ牧師石原康弘がさせていただきます。それでは今日の聖書箇所をご一緒にお読みしていきましょう。今日の聖書箇所は民数記の11章26節から35節までです。
民数記11章26節から35節。その時、二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダデ、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちだったが、天幕へは出ていかなかったのである。彼らは宿営の中で預言した。それで一人の若者が走ってきてモーセに告げた。エルダデとメダデが宿営の中で預言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った。我が主、モーセよ、彼らをやめさせてください。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆、預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。さて、主のもとから風が吹き、海からうずらを運んできて、宿営の近くに落とした。それは宿営の周り、どちらの側にも、約一日の道のりの範囲で、地面から約2キュビットの高さになった。民はその日は終日終夜、次の日も終日出て行ってうずらを集めた。集めたのが最も少なかったものでも10ホメルほど集めた。彼らはそれらを自分たちのために宿営の周囲に広げておいた。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打たれた。その場所の名はキブロテハターワと呼ばれた。欲望に駆られた民がそこに埋められたからである。
アメン。それでは今日はこの箇所から主の言葉を待ち望み従う心というタイトルでご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の聖書箇所のポイントはいくつかあります。今日のこの聖書箇所の前部分に、実はこのイスラエルの民がですね、エジプトを出てアラノに入った時にこうマナが与えられたんですけれども、しかしそのような状況の中でこうお肉が食べたいっていうことでものすごい不平不満を言ったんですね。そしてその中で神様が70人の長老たちをモーセのところにこう集めて、そしてモーセのこう働きをですね、分与していくようにっていうことをこう導かれました。そしてその結果、神様があなたたちにじゃあお肉を与えてくださるからっていうことをモーセがですね、民に伝えていたんですね。そして、こう、その中で、この神様がこう、集められた70人の長老たちとモーセはですね、一緒にこの宿営の中で、こう、天幕ですね。天幕の中で予言をしていました。そして、その中で、この70人の中に選ばれていたんですけれども、そこに入っていなかったエルダテとメダデっていうこの二人が宿営の中の方で予言をしているっていうことがまず起こります。そしてこのことがですね、このヨシュアたちに伝わった時に、もうモーセに辞めさせてくださいっていうふうに言ったんですね。これはおそらくもうヨシュアがこの予言っていうものに対して神様のこの秩序の中で、このモーセがきちんとこう、収めている中で取り行うべきだっていう思いがあったり、また妬みがあったのかもしれません。特にこのような局地的な霊的な賜物が与えられている人に対して妬みを持っていたのかなって、そのようにも思うわけです。しかしそのことに対して、モーセはですね、全然違う反応をしたんですね。29節に、あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか、死の民が皆預言者となればいいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのに。このようなモーセの言葉がありました。これは おそらくモーセの立場からしてみると、神様が直接語ってくださるんであれば、こう、すべてのことがもう可能になるっていうことももちろんわかっていたし、また神様にそれだけ親しく交わっている中で、神様に対して不平不満を言ったりするっていうことが、モーセ自身がおそらくもう亡くなっている状況だったっていうことが大きいと思います。ですから、この民が不平不満を、まあ言ってるわけですけど、こう目先のこととかですね、こう、もうエジプトの苦労は忘れて、エジプトで食べれてたものとか、もう荒野で言ってですね、もうあなたはここで私たちをもう飢え死にさせるつもりなのかっていう、そういうふうなことを言ってくる。そこで、民が一人一人神様の前に祈りを持って格闘して、神様との間にこの解決をですね、得ていくっていうことをしてくれたら、どれだけモーセはこう自分のその心の負担が減るだろうかっていうことをおそらく思ったと思うんですね。そしてこの時はこう限定的局地的に選ばれた人にだけこの聖霊の働きが望んでいたんですけれども、このモーセの言葉がこのイエス・キリストがお生まれになって十字架と復活があって、そして昇天される前にあなた方に聖霊を使わすよって言われていた、その約束がペンテコステで成就したわけですけども、ですからそれ以降にこう全ての人にも私の霊を注ぐ、イエス様を救い主として受け入れる一人一人にもう霊を注ぐよ、同じような賜物があなたたちにも与えられるよ、そういうふうなことが今の時代には開かれているんですけれども、しかし当時はそうではなかったわけです。そのことに対して、こう、様々な葛藤や問題がありました。でもそれは現代においても同じような問題があるんではないでしょうか。自分が持っていないような賜物を持っている方や、自分が持っていない立場の人を私たちは羨んだりすることがないでしょうか。しかしそのような時にこそ私たちは、主の言葉を待ち望み、そして従う心を持っていく必要があります。そして、この、モーセの言った通りにですね、ある時風が吹いて海の向こうからウズラの大群が飛んできたわけですよ。そして歩いて一日かかる道のり、そして反対側にも一日かかる道のりで、このウズラの大群がですね、もう山のようになってしまった。その量がどれだけあったかというのは31節を見ると書いてますけれども、地上に約2キュビットの高さになったとあります。この1キュビットがだいたい44センチっていうふうに言われているので、約88センチとか1メートル近い、そのような量のうずらがまあ山になっている。そしてそれをじゃあどれだけ集めたのか、32節を見ると、民はその日も終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10ホメル集めた。そしてそれを宿営の周りに広げたっていうふうに書いてるんですね。これはもうすごい量のこう肉がそこにあるわけですけども、10ホメルって言ったらじゃあどれだけなのか、1ホメルが約230リットルと言われています。ですから2300リットル、めちゃくちゃすごい量のお肉ですね。とてもそんなに食べることができないお肉。私たちは神様が答えてくださった時に、私たちが求めていたものが確かに与えられたとここで思ったかもしれません。しかしこの結果、彼らの中にこう裁きが起こりました。33節に、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打ったとあります。これはこの民が神様を信頼せずに、自分のもう欲望のままに、もうモーセにですね、その思いをぶつけて、もう自分が何か神様の前に出て行って、神様と格闘して、神様に従順に従って、そして神様からの祝福を受けていくっていうことをせずに、自分の欲望をもう誰かにもうなすりつけてぶつけて、もうわがままで自己中心な歩みをしていく。その結果、自分の身にあまりある量のものがあるにもかかわらず、食べきれないだけのお肉をもうかき集めてかき集めてかき集めていく、その心を神様はここで裁かれました。このうずらの前に与えられていたマナという食べ物がありますね。それは一日に必要な分だけ集めないと 次の日にはもう腐るよ。そして安息日の日の分は前の日に2日分集めておいて、そして安息日には前の日の分を食べなさい。安息日だけはマナは腐りませんでした。でもそれ以外の日にもし余分に集めて次の日ちょっと楽しようかなって思ったら、それはもう腐っていて食べれなくなっていたってありますね。私たちは自分が神様にこう受けるべきふさわしい分を受け取っていくっていうことが大切です。神様が私たちを祝福された時に、私たちの身に余るような祝福を与えられた時に、私たちはそれをどのような形で神様にお返しして、神様が用いなさいと言われる通りに用いるでしょうか。たとえ、こう、何兆円っていうお金を私たちが稼いだとしても、私たち一人が生きていくには、そんなお金は必要ありません。神様はそのお金をどのようにかして用いて、御国の拡大のために用いなさいって言われるかもしれませんね。私たちは自分の分をわきまえて、そして神様が与えられた祝福は神様のものであるんだ。イスラエルの民自身も自分は主の民であるんだっていうことを知るのであれば、自分に与えられているものは神様が与えてくださっているもの。神様が私たちにこれを持ってどのようにしなさいって言われるのか。そこを私たちは注意していく必要があります。今日の御言葉は、この34節にあるように、この欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その名をキプロテ・ハタアワと呼んだと最後にあります。これは一つの戒めですね。神様が与えられた祝福であったかもしれない。しかしそれをあまりにも自分のためだけに集めて、自分が食べきれないような、もちろんそんなことをしたら栄養も偏るでしょう。私たちに神様が与えられる正当な分を私たちは祝福として受け止めて、そして神様が私たちのことを決して見捨てないお方なんだっていうことをしっかりと確信していきましょう。死を待ち望むというのは、荒野の中で一時的に食べ物が困ったかもしれない。しかしその時に神様が超自然的に与えてくださったっていう経験を通して十分にわかるはずです。しかし、それにも飽き足らず自分の欲望に走った民が、この箇所では大きな裁きを受けました。ですから私たちは今の時代の中にあって困難なところを通されているとしても、その先にあるもし祝福が私たちを破壊してしまうようなものにならないために、厳しい状況の中にあるからこそ、より神様の前に、忠実で、そして従順に待ち望み従うものとして整えられていきましょう。そうするときに神様は多くのタラントを私たちに委ねてくださいます。主が私たちを用いて、決して一時の働きで終わることのない素晴らしい神様の祝福の御業をこの地に成し遂げ、そして実現していくことができるように、最後に祝福をしてお祈りして終わりたいと思います。恵み控えての父なる神様、皆を見て心から感謝いたします。主よ、あなたは私たちに豊かな祝福を持って臨んでくださることがおできになる方です。しかし私たちが自分の心の焦りであなたの御言葉を待ち望むことができなくなってしまわないように助けてください。私たちの心の欲、目の欲、また暮らし向きの欲、私たちには多くの欲があります。しかしそのような欲を、主よあなたはご存知です。主よあなたは私たちの必要をあなたの方法で満たすことがおできになる方です。どうぞ主よ私たちが願う方法ではなく、あなたの願う方法に私たちが目を向けることができるように、私たちの心を砕き、そして私たちの霊の目を開いてください。そしてあなたが見せようとしておられるその現実を心から待ち望み、そして従うことができますように心からお願いいたします。感謝し祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それではまたお会いしましょう。シャローム。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。